神様が全てを支配しておられているということを信じるクリスチャンも、この世におきましてはこの世の権力のもとで生活をしています。すなわちクリスチャンは日曜日の礼拝においてキリストの証人、キリストの証人としての務めを与えられて、この世に使わされていきます。そして月曜日から土曜日までこの世において生活をします。この世において聖霊の導きにより神様の御心に従って生活するように努めるのであります。ところが使わされた生活の場所においては神様の御心に従っていない、この世の力に直面をしてしばしば苦しみを経験します。この世の力というのは、それが国の力の場合もあれば、職場や学校や地域の共同体の力の場合もあります。さらには親しい仲間の人間関係から来る圧力や家族の関係から来る要求のこともありますでしょう。複数の人間が集まるところには大なり小なり政治的な力関係が生じます。そして人の集団が何らかの形で組織化されますと、権力を持つ人とそうでない人が生まれていきます。でもちろん組織といいましても、その組織のあり方は古代と現代で大きく異なっているでしょう。例えば政治の形にしても、古代は王が支配する君主制が普通ですが、現代では投票によって政治を行う人を決める民主制が多くの国で見られます。でしかし権力を持つ人とそうでない人がいるということは古代も現代も共通しています。ですからイエス・キリストとこの世の権力者との関係がどのようであったのかということをよく考えておくことは、クリスチャンの生き方を考える上で大切なことでありましょう。本日の聖書の箇所には、新約聖書の時代の権力者であったヘロデという人が登場します。新約聖書の中には、ヘロデという名前で、別々の何人もの人が出てきますので、注意をしなければなりません。で、最も有名なヘロデはイエス・キリスト誕生の時に自分の王の位が脅かされることを恐れてベツレヘムに住む2歳以下の男の子を皆殺しにしてしまったヘロデ大王という残虐な人物です。で、このヘロデ大王は本日の聖書の箇所に登場する領主ヘロデという人の父親にあたります。つまり領主ヘロデというのはヘロデ・アンティパスという名前を持っていて、紀元前の20年頃にヘロデ大王とサマリア人の女性マルタケという人との間に生まれた子供です。ヘロデ大王は遺言によって自分が死んだ後王国を3つに分けました。アルケラオスという子供を王にして、アンティパスをガリラヤとペレヤという地方の領主にしました。そしてフィリポスという子供をテラコニティス、バタネア、 アブラティウスなどの領主に任命するように定めました。でこのようにしてガリラ地方とペリア地方の領主になったヘロデ・アンティパスは紀元前の4年から紀元後の39年まで40年以上の長きにわたって自分の領土を抑えました。で彼は自分の父親のヘロデ大王に倣って建築の事業を行い、ガリア湖の湖畔に新しい都市を建設しました。その都市をローマの皇帝チベリウスを記念して、チベリアスと名付け、ガリア地方の首都としました。領主ヘロデという人は、父親のヘロデ大王ほど残忍な生活ではなかったようですが、神様を恐れ敬う生活とは程遠い生き方をしていました。彼は隣の国のナバテア王国の王女と結婚しましたが、紀元後の30年頃にその女性を離縁して自分の兄弟の妻であったヘロディアという女性と結婚をしました。で、そのことについて洗礼者ヨハネから批判をされたために領主ヘロデは洗礼者ヨハネを捕らえて牢屋に入れました。マルコによる福音書の6章の19節から29節には捕らえられた洗礼者ヨハネがどのようにして処刑されたかということが記されています。すなわち自分たちの結婚を批判されたヘロディアという女性は洗礼者ヨハネを恨んで彼を殺そうと思っていましたができないでいました。それは夫の領主ヘロデが洗礼者ヨハネは正しい聖なる人であることを知っていて彼を恐れ保護しまたその教えを聞いて非常に当惑しながらもなお喜んで耳を傾けていたからでありました。でしかしヘロディアは前の夫との間に生まれた娘のサロメが領主ヘロデの誕生祝いの席で踊りを踊って人々の好評を博した機会を逃しませんでした。すなわち、サロメの踊りに喜んだ領主ヘロデが、サロメに向かって、欲しいものがあれば何でも言いなさい。お前にやろう。お前が願うならこの国の半分でもやろうと、うっかり誓ったところ、ヘロディアは、娘のサロメに洗礼者ヨハネの首をと願わせたのであります。領主ヘロデは非常に心を痛みましたが誓ったことであるのでこの願いを受けざるを得ず兵士を使わして洗礼者ヨハネの首を跳ねさせて盆に乗せてサロメに渡したのでありました。そしてサロメは洗礼者ヨハネの首を母のヘロディアに渡しました。これは何ともグロテスクな話でありますがこの話は絵画やオペラなどの芸術の題材とされてきました。そしてこの出来事が本日の聖書の箇所の背景となっています。イエス・キリストによって使わされた12人の弟子が、まちまち村々で神の国の福音を述べ伝え、病人を癒したことによりまして、イエス・キリストの評判はとても高くなりました。そしてそれに伴って、イエスとは誰かということが人々の間で噂となりました。その噂の一つは、洗礼者ヨハネが死者の中から生き返ったのだということでした。この噂はよく考えてみるとおかしいということに気づきます。 なぜならばイエス・キリストは洗礼者ヨハネが処刑をされる前にすでにこの世に生まれていただけでなく、救い主としての活動も開始しておられたからであります。ですなわちイエス・キリストは洗礼者ヨハネからヨルダン川で洗礼を受け、公に救い主の働きを始めておられました。その最初の頃の働きは洗礼者ヨハネが生きていた時期と重なっていました。ですからイエス・キリストを洗礼者ヨハネが生き返ったものとして考えるのは全くおかしなことです。しかしこのおかしなことが本当のことのようにささやかれていたのであります。また人々の中にはイエス・キリストを旧約聖書の偉大な預言者であるエリアだという人もありました。預言者のエリアは紀元前の9世紀に力強い活動をした預言者です。旧約聖書の列王記の下の2章にはエリアが肉体の死を経験することなく天国に迎えられたという不思議な話が記されています。また旧約聖書のマラキ書の3章23節には次のような預言があります。マラキ書の3章23節には、見よ、私は大いなる恐るべき主の日が来る前に預言者エリアをあなたたちに遣わすという預言があります。これは終わりの時にエリアのような預言者が神様から遣わされるという意味です。人々はこれをイエス・キリストに当てはめたのであります。ただしキリストご自身はマタイによる福音書の11章14節のところで洗礼者ヨハネこそエリアだったと言っておられます。あるいはイエス・キリストがなさった力強い教えと奇跡は旧約聖書の他の預言者たちを思い起こさせましたので、誰か昔の預言者が生き返ったのだという人がいたのも無理のないことです。預言者エリアの弟子のエリシャという人がおりました。でこのエリシャはシュネムというところで死んだ子供を生き返らせるという奇跡を行いました。イエス・キリストもまた街道長ヤイロの娘を生き返らせるという奇跡を行われましたので、預言者エリシャの働きとよく似た部分があったのです。でそのため誰か昔の預言者が生き返ったのだと言われたのでしょう。イエス・キリストに対するヘロデ・アンティパス、つまり今日の聖書に出てくる領主ヘロデの反応は複雑なものでありました。今日の箇所の7節にはよしヘロデはこれらでいくことをすべて聞いて戸惑ったと記されています。で戸惑ったというのは少し意味が弱い翻訳であるように思われます。福音派の教会で用いられている新改訳聖書という聖書の新しい版ではひどく当惑していたと翻訳をされています。私たちが使っている聖書で戸惑ったと翻訳されているギリシャ語のディアポレオという言葉は大いに当惑するとか途方に暮れるという意味の言葉です。ですなわち領主ヘロデは洗礼者ヨハネを処刑したにもかかわらず再び人々の心を捉えて大きな影響力を持っているイエスという人物が現れたので、どう対処してよいか分からずひどく不安な気持ちを持ったのでありました。 これはこの領主ヘロデが権力者として自分の権力を維持していくために影響力のある人物に対して目を光らせ早めに手を打とうとしていたからでありましょう。つまりイエスとは何者であるかというその正体がわからなかったためにどのような手を打ったらよいかもわからなかったということです。でところがそれだけではなく領主ヘロデはイエスに会ってみたいとも思っていました。旧説にイエスに会ってみたいと思ったと記されている通りです。でそれは正体を見極めたいというだけではなくて会うことによって自分が何らかの利益を受けたいと考えていたからでしょう。牢屋に入れた洗礼師ヨハネに対しても領主ヘロデはその教えを聞いて非常に当惑しながらもなお喜んで耳を傾けていたのでした。おそらくイエス・キリストに対しても同じような態度で接しようとしたのだと思われます。それではこれに対してキリストはどのような態度で領主ヘロデに向き合ったのでしょうか。領主ヘロデに対して攻撃を仕掛けたのでしょうか。それとも領主ヘロデを恐れて逃げていったのでしょうか。ルカによる福音書の13章の32節33節にはそのどちらでもないということを表すキリストの御言葉が記されています。ルカによる福音書13章の32節と33節のところです。ある人々がここを立ち去ってください、ヘロデがあなたを殺そうとしていますとイエス・キリストに警告をしました。するとキリストは次のようにおっしゃいました。行ってあの狐に今日も明日も悪霊を追い出し病気を癒し三日目に全てを終えると私が言ったと伝えなさい。だが私は今日も明日もその次の日も自分の道を進まねばならない。預言者がエルサレム以外のところで死ぬことはありえないからだとおっしゃいました。つまりイエス・キリストは毅然として父なる神様から委ねられた福音宣教の働きを続け、また毅然として父なる神様から与えられた十字架の道を歩むということを宣言なさったのであります。キリストは地上の権力者である領主ヘロデとの関係で歩むべき道を決めておられたのではなく、天の父なる神様との関係でご自身の歩むべき道を決めておられたのであります。でこのことはクリスチャンが地上の権力者との関係をどのように考えて生きていけばよいかということを示しています。この世で力を持った人とどういうふうに関わりを持てばよいかということです。つまりクリスチャンは地上の権力者が何と言ったとしてもイエス・キリストがなさったように与えられた福音宣教の務めを誠実に果たしながら、また与えられた十字架の道を誠実に歩んでいけばよいということであります。クリスチャンの権力者に対する態度というのは単なる反抗であってはなりません。また単なる服従であってもなりません。キリストに従ってクリスチャンとして歩むべき道を歩むと いうことが大切なのです。宗教改革をしたカルバンという人は、私たちが悪い権力者によって苦しめられる場合の心構えについて次のように教えています。で、第一に、それは神様が悪い権力者という無知によって私たちを懲らしめておられるのであるから、私たちは忍耐をしてへりくだらなければならないということです。で、第二に、悪い権力者を取り替えることはクリスチャンの務めではないのだから、それをなすことのできる神様の助けを祈り求めなさいということです。そして悪い権力者から神の民を救うために、神様はエジプトの王からイスラエルを救い出したモーセのように特別な神のしもべを立てられることもありますし、またバビロンからイスラエルを解放したペルシャの王キュロスのように、神様を信じない他の権力者を立てて用いるということもあるということです。で、特に神様を信じないで悪いことをしか考えていないようなものすらも神様を用いて、神様は悪い権力者を退けられるということを私たちはよく覚えておきたいと思います。キリストはマタイによる福音書の26章の52節で、剣を取る者は皆剣で滅びるとおっしゃいました。つまり暴力によって人を支配しようとする者は別の者の暴力によって滅ぼされるということです。ですからクリスチャンは悪い権力者を引きずり下ろすことに力を尽くすのではなくて、悪い権力者が神様の公平な裁きによって引きずり下ろされる日が来ることを忍耐強く待つべきなのであります。そして悪い権力者が神様に逆らうことをするように私たちに求めるとすれば、クリスチャンはその命令には従わなくてもよいのであります。宗教科学者のカルバンがキリスト教公用という書物の最後におきまして、権力者に対する服従の例外として、もしも彼らが神に反逆して何かを命令するならば、我々はそれを決して認めてはならないと書いているように、権力者が神様に逆らう行いをするように私たちに命令をしたとしても、私たちはそれに従う必要はないのであります。例えば権力者が私たちに偶像を礼拝するように強制したとしても、私たちはそれに従う必要はありませんし、また従ってはならないのであります。領主ヘロデは後にローマ帝国の総督であるポンティオ・ピラトから、イエス・キリストがガリラ出身であるという理由で自分のところに送られてきますと尋問をして何かを聞き出そうとしました。しかしキリストが何もお答えにならないので、兵士たちと一緒になってキリストを侮辱した後に派手な衣を着せてポンティオ・ピラトに送り返しました。で、この苦しみの中でもキリストは領主ヘロデに助けを求めるようなことは一切なさいませんでした。 キリストを最後まで毅然として十字架への道を進んでいかれたのであります。他方、領主ヘロデという人の最後はどうだったのでしょうか。領主ヘロデがヘロディアと結婚して約9年後に、ヘロディアの兄弟のアグリッパ一世という人がパレスチナの東北地方の王に任命をされました。そのため権力欲の強いヘロディアに焚きつけられて、領主ヘロデはローマの皇帝カリグラという人のもとに出向いていって、自分にも王の位を与えてくれるようにという要求をしました。ところがこの行動がライバルのアグリッパ一世を刺激して、彼によって謀反の罪で訴えられたのであります。このようにして領主ヘロデは有罪とされ、ローマの皇帝によって今のスペインかフランスに追放されて、そこで死亡をします。一説によれば処刑をされたとも伝えられています。つまり洗礼者ヨハネやイエス・キリストを迫害した権力者の領主ヘロデは10年も経たないうちに権力を全く失ってしまったのであります。旧約聖書の詩編の37編の1節と2節には次のように教えられています。旧約聖書の詩編37編の1節と2節ですが、悪事を測る者のことで苛立つな、不正を行う者を羨むな、彼らは草のように瞬く間に枯れる、青草のようにすぐにしおれるとあります。もう一度読みしますと、悪事を測る者のことで苛立つな、不正を行う者を羨むな、彼らは草のように瞬く間に枯れる、青草のようにすぐにしおれるとあります。で、私たちの周りにも権力を持って自分のやりたいことをしているような人たちがいるかもしれません。しかしそのような人たちのことで苛立たないようにしましょう。神様が自分の思いのままに権力を振るっているような人たちを打ち砕いてくださるからです。でむしろ私たちは迫害を受けたとしても、その状態を忍耐して福音を述べ伝える良い機会として生かしていきたいと思います。で例えば使徒パウロは迫害のために牢屋の中に入れられた時に、牢屋の中で伝道してイエス・キリストを述べ伝えました。たとえ牢屋に入れられないとしても、いろいろな迫害や誤解を受ける中で神様を見上げてキリストの福音を述べ伝える務めを誠実に果たして歩む生き方は、思いがけない人を導くキリストの証になるのであります。私たちは悪い権力者のことで苛立ったり復讐をしようとしたりするのではなくて、キリストから委ねられたキリストを証しする務めを続けてまいりたいと思います。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、 新約聖書の時代にも権力を持った人々はその権力を振るい、また自分の邪魔になるような人を排除しようとし、さまざまな悪いことを行っていたことを聖書から教えられます。現代においても権力を振るって多くの人々を苦しめているような人たちがおります。神様、私たちは苦しみや迫害を受けてもキリストを明かしし続けて、そして神様の正しい裁きに信頼をしてキリストの後に従って歩むことができるようにと、どうぞお導きください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。